マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第374回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第374回目になります。今週も皆さんのご支援いただきまして配信させていただいております。この番組ですね、クラウドファンディングにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。今回はですね、安成さんほか、5名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。このご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しておりますので、もしご協力いただける方おられましたらよろしくお願いします。というところでですね、だいぶ3月、気がついたら第最後の週の1個前かという状況で、もうそろそろ年度末、まあマイクロソフト的には年度末じゃないんでしょうけど、という状況でね、いろいろとこうなんか気持ち的にも忙しい状態になってますが、昨日ですね、とあるポッドキャスト番組にゲスト出演させていただきまして、結構長い間喋っちゃいましたね。どの番組出るかっていうと、多分 この配信の方がね先だと思いますんで、そちらの配信が終わった後にですね、私の方からもお話をさせていただきたいと思っております。結構面白い内容になりましたんでね、このやっぱり私がお話しするんで、まあ、マイクロソフトネタではあるんですけども、この番組とはまた違う視点でね、いろいろとこうお話をさせてもらいましたんで、結構楽しかったんで、楽しんでいただけるかなと思っております。まあ、ということで、なんかだいぶ長い間喋っちゃったんで、一緒にやった方とねお話してて、まあそれでもバックスペース FM の半分ぐらいだからいいんじゃないですかねなんて話をしてたんですけども、配信されたらこの番組でもねご案内させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、前回もですね、ブログの方で、私の方で、戦うサンデープログラマーというブログ、こちらね、URL が windows-podcast.com/sundayprogrammer と、まあ、サンデープログラマー全部英文字なんですが、こちらのね方で、まあ、毎日できるだけ書きたいって話をしてまして、今のところまだ続いています。というところでね、ちょっとここでお話しした内容をこういくつか今回もしたいなと思うんですが、3つほど、簡単にお話をさせていただきます。まずですね、Windows の Windows 10を完全にシャットダウンするというお話をさせていただきました。この完全シャットダウンって一体何かって言いますと、これ Windows 8からそうなんですけども、Windows のシャットダウンって言いながら、次回の起動をですね早くするために完全に終了させていないんですね。カーネルのメモリの一部をディスクに保存して、次回起動時にその内容をそっくり読み出すことによって起動を早くするっていう仕組みが Windows 8から、作られています。ただ一方、その完全にクリアになってないんで、例えばなんか動作が不安定なまま残ってるだとかですね、あとは全くまっさらの状態から完全にメモリの状態、クリアな状態で起動したいっていうケースもあると思うんですね。まあ、そのために完全シャットダウンっていう言い方をしています。これマイクロソフトの正式な用語でもないし、このお話するとですね、やっぱりちょっとシャットダウンの意味っていうのをきちんと定義しないといけないのかなって話もねよく聞きます。でこのやり方なんですが、Windows をですね、スタートメニューからシャットダウンをするっていうだけでは、先ほど言ったようにカーネルのメモリの状態が一部残ってるんで、完全シャットダウンのやり方なんですけども、スタートメニュー、 Windows 10でですね、スタートメニューを押して電源のボタンが一番下にあります。これをクリックした後にシフトキーを押しながらシャットダウン、もしくはシフトキーを押しながら再起動、この文字をですねクリックしてください。ポイントはこのシフトキーを押しながらってところなんですが、そうしますとシャットダウンですと、そのままシャットダウンします。電源が落ちます。でシフトキーを押しながら再起動ってやりますと、ブルーのバックのですね、例のぶっ飛ぶブルーのバックとはまた違うんですが、この画面が出てきまして、まあ、オプションの選択って画面が出てきます。でその中の一番下に PC の電源を切るっていう タイルのアイコンが出てきますね。まあ、これクリックしてもらうなり タップしてもらうなりしていただくと、ここで完全シャットダウンということになりますので、ちょっと気になるなっていう方とか、まあ、綺麗に本当にクリーンな状態でサイト立ち上げたいなっていう方はですね、この完全シャットダウンっていうのを利用されるといいかなと思っています。それと、今週はですね、オフィス関係、まあ、この分野に関しては私は素人なんですが、 Excel とか Word のお話もさせていただきました。で、 Excel のお話はですね、本当にこれ Excel っていろいろ話があるんですけども、Excel のシートの中に別のシートを貼り付けるっていうやり方を書いています。で、これなんでこういうことをするかっていうと、Excel ってこう縦に表がこう区切って、ね、列が区切ってありますけども、その列の幅とかって異なるフォーマットの表をですね、一つのシートに入れて印刷したりとかいうケースがいくつかあると思うんですね。で、そうなると割と頑張ってる方はですね、細かい列に分けてさらにそれを別の表で結合させて表現したりとかですね、結構凝った方をことことする方がおられまして、まあ、それもやり方の一つであるんですけども、まあ、そのセルの調整が大変というか、そのフォーマットが違う、列の幅も違う、列の項目数も違うものを一つのシートに収めたいっていうケースにはですね、これいいかなと思っています。で、このやり方っていうのがですね、まず普通のエクセルのシートと、まあ、別のシートを用意します。で、別のシートの方を、つまりじゃあコピー元としましょうね。コピー元のシートをコピー先のシートに貼り付けたいってなりますと、まずですね、コピー元のシートの、セルですね、この表の中を、マウスでドラッグして、選択をします。で、コピーをします。まあ、コピーはメニューからコピーでもいいですし、コントロールキーと C の押して、押してコピーでもいいです。で、それで今度はコピー先のシートに行って、メニューからですね、これ、オフィス2016でお話しますけど、2013とかでも大丈夫です。まあ、2010でも大丈夫かな。リボンのメニューからホームで、そこで貼り付けっていうアイコンがありますので、さらにそこの矢印をクリックして、そうしますとね、貼り付けのオプションがたくさん出てくるんですね。その中で、その他貼り付けオプションっていう項目が出てきます。そこのですね、これ絵で言うと、なんか絵を貼り付けて、リンクさせる、こう、リンクの絵がね、アイコンが出てくるものがあります。これ、マウスカーソルを持っていくと、リンクされた図っていうのが出てくるんですが、このリンクされた図、まあ、Office 2016で言うと、その他貼り付けオプションが下にアイコンが4つ出てくるんですが、それ一番右側ですね。で、これを選択して、選択するとですね、そのコピー元の表が図として貼り付けられます。で、図として貼り付けられるんだけど、コピー元の内容を書き換えても、リンクしてるんで、同時に貼り付け先もですね、書き換わるっていうことになりますので、まあ、一つのシートにいろんなフォーマットの表がね、貼り付けられるということになります。これがね、結構知ってる方は知ってるんですけど、知らない方は、あ、こういうやり方あるんだっていうふうにね、よく言われますんで、まあ、よかったらね、参考にしていただければなと思っています。それともう一丁、今度ワードですね。ワードについてはいくつか書かせてもらったんですが、今回お話しするのはワードの表。ワードの表って使ってますかね、皆さんね。ワードの表が嫌いなんで、表が入るとエクセル使うっつって、何でもかんでも文章をエクセルで使う方がおられてですね、よくエクセル方眼紙とかいうふうに話に出てくるんですが、まあ、やっぱり文章っていうのは、やっぱワードで書くべきだと思うんですね。エクセルっていうのはあくまでもあれ表計算ソフトなんで。まあ、ここはなかなか考え方がいろいろとあって、うちの会社でもね、Excel でねドキュメント作る人がいるんですよねまあそういうこともあるんですが、で、 Word でですね、表を作った時に普通に表を作るとですね、なんかこう縦方向に間取りした感じがしてしまう、この行間が空きすぎ、表のね、行間が空きすぎてしまうっていうことがあると思います。で、例えばフォントを小さくすると、フォントだけ小さくなって、行の幅が相変わらずなんで、なんか枠の中に小さい文字だけが並んでて、なんかバランスが悪いなっていう時があるんですね。で、例えばその文字のフォントサイズに合わせて、その各表の縦方向のね、行間が ちょうどいい感じに合ってくれればいいかなと思うんですが、ちょっとね、そこの調整の仕方のお話をさせてもらっています。で、これもどうやるかって言いますと、まず表を作ります。これはメニューから挿入で表を作っていただいて、まあ文字を中に入れます。で、でこの表をですね、表の中身だけを選択します。これ表をクリックすると、左上にこう十字っぽいアイコンが出てきて、これをクリックしても表全体が選択されるんですけど、それじゃなくて、実際の表の中身ですね、をドラッグして選択します。そうすると、表の中がこうグレーだとかちょっと反転っぽい表示になるんですが、選択した状態で、これリボンメニューのですね、ホームの下の、ホームをクリックした後に、ちょっと真ん中あたりに段落っていうメニューの塊があります。で、段落と書いてるとこの右下にですね、右下方向に行く小さい矢印のアイコンがあります。で、これをクリックしていただくと、段落っていう設定する画面が出てきます。これダイアログっつってますけども。で、ここの中でですね、インデントと行間隔とかいろいろ細かい項目が出てるんですけども、ここの画面の真ん中あたりにですね、1ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせるっていうことを書いてるところがあります。これ今チェックボックスが最初入っているんですけども、このチェックボックスをまず外してください。これがポイントなんですね。外してもらった後にそのちょっと上にですね、行間っていう設定するところがあります。で、ここを例えば1行とか、あと最小行とかですね、いうふうに指定をしてもらって、最後は右下の OK ボタンを押していただくという操作をしていただくと、この表の行間がですね、文字のフォントサイズに合うようにキュッと締まってくれます。ちょっとこう締まりのある表に、いい感じのね、表になります。で、ぜひここをね、使っていただければ、ワードで作った表がなんか妙に間延びした感じっていうのが、結構締まった感じの表になると思いますんで、ぜひこれ、お仕事でも使ってる方はですね、多いと思いますので、ぜひ活用していただきたいと思います。で、要はこのグリッドですね、あらかじめこう決まってて、そこに合わせるようにしてるんで、いくらこうフォントを小さくしてもですね、そこに合わせるように符号を作ってしまってるんで、こういうことになってしまうんですね。だからこのグリッド線に合わせるっていうのを外してしまうと、割と調整が効くっていうことになります。ですから、合わせたいって方はね、これいいと思うんですが、合わせたくないって方はここ自由にね、設定していただければなと思います。というところをがいくつかお話をさせていただいております。で、他にもですね、前回の配信の後に、Windows 10のロック画面を変更する方法、あと Windows 10のスタートメニューにおすすめアプリっていうのが出ることがあるんですが、これを出す方法と出さない方法、そして、Windows 10のスタートメニュータスクバーアクションセンター、今これ半透明に表示されるんですけど、これを半透明にする方法と半透明にしない方法とかですね、あと Windows を、ロックする方法なんですが、前回ロックする画面の設定方法は、いくつかお話をさせてもらったことあるんですが、じゃあ具体的にね、これを手動でロックしたいとか、自分が席を離れるとき他の方操作できないために、わざともうロックの状態にしておきたいっていう簡単にできる方法とかですね、まだ先ほどお話ししましたように、Windows 10を完全シャットダウンする方法、あと Windows 10の UWP アプリのバック のモードをですね、切り替える、色のモードを切り替えるっていうのがあって、普通だと白なんですが、これをダークモードってことで黒を基調としたモードに切り替えるとかでできます。例えば、Windows 10の電卓アプリってあれ起動すると白いバックなんですが、これをダークモードにするとですね、バックが黒の、で文字が白系のですね、ちょっと感じが違ったものがあります。で、これやっぱり目にきついっていう方はですね、黒を基調にした方が画面見やすいって方はおられると思います。明るすぎてダメだとかね、そういった時に使うことができます。あとは Excel の、シート、今お話した別のシートの表を貼り付けるとか、あとは Word でですね、Word もやっぱり表のネタなんですが、この表を作ったんだけど複数のページにまたがるときに表のタイトルをつけてる場合、このタイトルを例えば2ページ目以降別のページに行っても自動的に表がタイトルがつく方法、つける方法とか、あと先ほど言いました表の行間を詰める方法、あとはですね、 Windows 10のノートパソコンのカバーを閉じた時にシャットダウンにするか休止状態にするかスリープにするかっていう切り替える方法とかですね、ほぼ毎日書いてるんでいろいろこうネタも溜まっていくんですがお話をさせてもらってます。その前にもですねいろいろ書いていますんで、よかったらですねぜひこれ戦うサンデープログラマーブログも見ていただければなと思っております。windows-podcast.com/sundayprogrammer sundayprogrammer ちょっと長いぞと思ったんですが、こちらの方をね見ていただければなと思っています。ただ普通に戦うサンデープログラマーって検索かけただけでも、私のこれブログトップに出てきますんで、まあ、ぜひね見ていただければと思っております。ちょっと長くなっちゃいましたね、前振りの話がつもりが。今回お話しさせていただくメインの話はですね、前回続きでですねやっぱりマイクロソフトの開発環境のお話をさせていただきます。と言っても、開発だけじゃなくてですね、この Windows 環境をお試しで使いたいという方にも、すごくいいお話だと思います。こちらですねマイクロソフトが仮想環境用の Windows 10を開発ツールとセットで無償提供しています。で、これ前々からマイクロソフトやってるんですけども、今マイクロソフトが Windows 10の仮想マシン、例えば Hyper-V だとかバーチャルボックスとかですね、いろんな仮想マシンがありますが、その仮想マシン用に Windows 10をイメージとして用意して無料で配っています。無料といってもですね期限がありまして、目的はあくまでもその開発をしてもらうための方なんでのためなんですが、もちろん普通に Windows としても使うことができます。で、これがですね3月の、3日にですねマイクロソフトが2017年2月版の仮想マシンということで、配布を開始しています。で、この対象となる開発環境、仮想環境ですね、何が対象となっているかと言いますと、マイクロソフトのハイパー V で、パラレルズ、Mac のパラレルズですね、私も使ってます。あとは、オラクルのバーチャルボックス、あとは VMware というこの4つの仮想環境用にそれぞれイメージを用意してダウンロードして無料で使えるようになっています。だからね、これハイパー V とか VMware っていうのはもちろん、VMware もそうですね、例えばパラレルズだとかバーチャルボックスとか、これMac でも使えますので、いろんな人にねこれ Windows を使ってもらいたいっていうところもあると思うんですが、ぜひ利用が、Mac でも利用ができますのでね、ぜひ試してみるといいかなと思っています。パラレルズはいくらだかな、8500円ですけど、たまにセールで4000円とか5000円ぐらいで売ってることがあって、それは私もそれで買ったんですけども、あとバーチャルボックスに関してはオラクルから無料でダウンロードができますんで、これもねハイパー V もそうなんですけど、無料でダウンロードして、でハイパー V に関しては Windows 10のプロフェッショナルのエディションで、機能をオンにすると使えるようになりますんでね、無料でこう Windows 10を試せて、しかもソフト開発もできるっていうことがありますので、ぜひ興味のある方使っていただければなと思っています。で、ただ OS が入ってるだけじゃなくて、ビジュアルスタジオが、これコミュニティっていう無償版ですね、これが入っています。で、ここに今入ってるのは最新の2017じゃなくて、ビジュアルスタジオ2015コミュニティが入っています。で、この中に入っている開発ツールっていうのは何が入っているかって言いますと、今言いましたようにビジュアルスタジオ2015コミュニティエディションの最新アップデート、アップデート3というものと、あと Windows の SDK、ソフトウェアデベロップメントキットとかツール類一式、あとマイクロソフト Azure の SDK 一式、あとはですね iOS 用の Windows ブリッジ、これObjective-C で開発した iOS のソースコードを Windows の UWP アプリにしてしまおうという、マイクロソフトの作戦がありまして、これ今実際マイクロソフトの手を離して GitHub の方で公開をしてオープンソースにしてるっていうものです。これもブリッジが入って状況です。あとは UWP のサンプルだとか、あとは今見ましたようにその iOS の Windows ブリッジのサンプル、あとは、Windows の中で、ね、Linux、Ubuntu が動くということで、 バッシュオンウブンツオンウィンドウズっていう機能、これあの Windows 10のアニバーサリーアップデート以降あの使えるんですが、これが最初から使える状態で提供されているということになります。でこの合計ファイルサイズがですね、今落としたんですけども 20GB あります。あのくれぐれもモバイルでやるとね、とんでもないことになりますんで、あの、まあ、十分な容量がダウンロードできる環境でね試していただければなと思っていますが、そうですね、この配信する前に私もインストールしましたって言いたかったんですけど、ちょっとまだインストールしなくて、ついさっきねダウンロードが終わったとこなんで、まあ Windows 10の環境はあるんですけども、ちょっと試しにこの入れてみたいなと思ってます。 iOS 用の、ね、Windows ブリッジがあるんで、これは試してみたいですね。はい、そういうところで、まあ、Microsoft も開発者向けに、期間限定で、Windows 10を、と開発キット開発する意識をですね、無償提供しています。期限が5月21日まで、無償で使用することができます。でおそらくあの何度かやってるんで、この後もですね、あの中身を変えて別の期限を設けて提供もし続けると思いますので、あの Windows 10使ってみたい、特に、ね、だからまあ Windows をメインで使っている方は大体10にしてしまってると思いますし、仮想環境となるとね、そこまで使っている方は多分もうサーバーだとか、まあ、Windows 10使われていると思うんですが、あの Mac の方ね、あの本当にちょっとお試しで使ってみてもいいかなって方はですね、あのパラレルズをお持ちの方はいいと思いますし、あとバーチャルボックス、これオラクルからダウンロードして使えますので、ぜひね試してみていただくといいかなと思います。はい、以上、開発環境入りの Windows 10仮想イメージの無料配布中という話をさせていただきました。というところで、あとじゃあ話題としてはですね、ちょっとまあニュース記事があってですね、これはあのまあまだ噂話なんで、参考程度に聞いていただきたいと思うんですが、マイクロソフトのノートパソコン Surface Book、 これがですね、新型の噂が出ています。これ最近ニュースで流れてるんでご存知の方多いと思うんですが、台湾のデジタイムスっていうところからですね、3月16日付で報道を流してるんですが、サーフィスブックの、廉価版が出るっていう話が出ています。でこれ今あのサーフィスブックってね、あの脱着式のツインワンの合体変形モデルなんですけど、うん、高いんですよね結果的にね。で私もこれ値段が高かったんで、やっぱりちょっと MacBook Pro に行ってしまったところもあるんですが、これ安かったらね、まあ、結果的に私はあの値段がプラスでいろいろ上乗せされちゃうことになっちゃったんですが、もっとこれクラムシェルの安いやつが出ればと思ってたんですが、この廉価版というのが、クラムシェル型のノートということで、つまりあのモニターが切り離せる 2-in-1 のタイプじゃないっていう、本当に普通のクラムシェルのノートパソコン型で Surface Book が出てくると報じられています。でこれがあの3月末から4月上旬っていうふうに発表されるっていう話が出てまして、まあ、これ本当だったらねあのいいなと思ってるんですが、実際お値段が1000ドルぐらいっていうんで、まあ、日本でも15万しないぐらいで、まあ、あの MacBook Pro の13インチの立ち話ぐらいか、戦略的にそれよりちょっと安くするかですね、したものが出るんじゃないかなと言われています。これねこの報道ね微妙なんですね。しまった、待てばよかったっていうのが正直なとこあって、まあ、MacBook Pro は MacBook Pro でいいんですけど、本当にね Windows を動かしたいってなると、やっぱね Mac だと、いろんな制限っぽいところがあったりとか、やっぱり キーボードが Windows の配列じゃないとってところも、まあいろいろ使ってて思うところがあって、やっぱりリファレンスモデルとしてもね、やっぱりサーフェスは抑えておかなきゃいけないかなっていうところも、あってですね、いいなこれというふうに思ってるところです。まあ、今全然私は余裕がないんで手を出せる状況じゃないんですけども、そういった今話が出てるんでね、これは非常に注目していきたいなと思っています。まあ、そうなるとサーフェスプロとの住み分け、まあ住み分けっていうのはその廉価版が出るとなると本当にクラムシェルのノートになるんで、本当にこうピュアなノートが欲しいっていう、まあ、私みたいな人はですね、これ狙えてもいいかなと思ってますし、結構これ出たら売れるんじゃないかなと思いますね。ちょっとこれは楽しみにしたいなと思っています。まあ、名前がね、サーフィスブック2になるのか、ラインナップがこう増える形なのか分かりませんけども、まあ、本当に出るかどうかも分かりませんけどね、これ期待して情報をまた集めたいなと思っています。それと、Windows 10インサイダープレビュー、ほとんど毎週週刊 Windows というふうに言われてますけども、前回お話ししたのがインサイダープレビューのビルド番号が15055が出たっていう話をさせていただきました。でこの後ですね、あの後ですね、15058が出て、それが3月14日に出ました。でその2日後の3月16日に15060が出て、じゃあそろそろ記事にまとめてポッドキャストで喋ろうかと思ってた時に、おととい、アメリカ時間でおとといかな、3月17日に15061っていうのがリリースがされました。ということでこの1週間でビルドがですね3つ出てるっていう状況です。でおそらくこれ一般向けにのインサイダープレビューのファーストリングにこれだけ出てるんで、まあマイクロソフト社内だともっと出てるのかなっていう気は、あでもこれバージョン番号を考えると、あでもこの間のね15059とか出てるかもしれませんけども、本当にこの1週間で3つ出てるっていう状況なんで、まあいよいよ、まあ、お前のいよいよは何度言うんだって言われそうなんですが、こういよいよ大詰めになってきてるのかなっていう話になっています。で15058で3月14日に出た時に画面の右下にですね Windows のバージョン番号が出てたんですね。これウォーターマークっていう言い方をしてますけど、それがですねこの15058で一回消えたんですね。あこれでクリエイターズアップデートかっていう話も出たんですが、その2日後に出た15060ではまたこのバージョン番号ウォーターマーク復活をしました。でこのバージョンではやっぱり基本的にその機能強化もなくてバグの修正で、例えばそのサードパーティー製の漢字入力の IME ですね、これが設定アプリに表示されないとかですね、あとは Surface Pro 3 Surface 3のに最新ドライバーとファームウェアが最新ファームウェアが入った状態で SD メモリーカードが刺さってるとアップデートがうまくいかないとかですね、そういったバグの改善を行っています。まあ、いよいよ細かい話になってきたなと思っています。でその後3月17日に出た15061、私も今バイオデューにも入ってますけども、これはですね MP4 のビデオファイルの表示の歪みだとか、そこの修正とかですね、あとダイレクト3D のゲームの起動に失敗するとかですね、まあ、そういったバグを直してますよというのが15061ということで、今ここで私が喋ってる段階での最新版になります。ね、こういうことで、ね、もう冒頭でももう3月も終わりに近づいてるぞっていう状況なんで、まあでも来週もインサイダープレビューの15060なんとかが出ましたなんて話をまだするかなと思うんですけども、クリエイターズアップデートに向けてですね、いよいよこうリリース間隔も短くなってきてね、いるんでこう大詰めになってきてるのかなと思っています。はい、以上、Windows 10インサイダープレビューの話をさせていただきました。はい、第374回は Windows の小技のお話、まあ、ワードとかエクセルの話もさせていただきました。それと、 開発環境入りの Windows 10の仮想イメージを無料配布中という話と、廉価版 Surface Book の噂のお話と Windows 10インサイダープレビューの話をさせていただきました。なんかね、話題が集まるときはたくさんあるなって、ネタがないときは全然ないんですけどね、ちょっといろいろとお話をさせていただきました。それでちょっと告知なんですが、まずですね、来週 .NET ラボ、勉強会3月25日に日本マイクロソフト品川本社で行います。今回はですね、4つセッションがあります。まず今こそマイクロソフトボットフレームワークを学ぼうということで中島さんにお話しいただきます。これボットフレームワークね、去年リリースってことになって、そろそろこう本格的にやってみようじゃないっていうお話で、結構入門記事だと思いますんで、これはちょっと私も興味があるんでね、楽しみにしています。そして、藤原さんっていう方からですね、最近流行りのエンジニア田舎へ移住ってどうなのっていうタイトルでお話しいただきます。これ非常にこう興味があるお話ですね。この実際これ地方、ごめんなさい、ちょっとまだどこかはお伺いしてないんですが、特に移動してエンジニアとして仕事をするっていうところのこのいきさつだとかですね、いろんな背景だとかっていう、あとどういう仕事があるのかとかですね、いうお話をいただけるってことで、これ非常に貴重なお話だと思います。でこれをね、お話しいただきます。そして、これ初めて私お会いするんだけど、横浜さんという方で、ボットフレームワークとルイスを使ったアプリの開発ということで、もう一回またもう一つボットフレームワークの話をいただくんですが、こちらもですね、開発のお話いただきますんで、こう合わせてボットフレームワークについてこうお話がいただけるので、今回楽しみかなと思っています。そして最後に、これ日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト、本間さん、通称サックルさんという呼ばれている方なんですが、よります、進化するエッジクリエイターズアップデート版の新機能から既存機能までまとめて解説ということでね、マイクロソフトエッジのお話をいただきます。これは楽しみですね。で、ついマイクロソフトのエヴァンジェリストでエッジっていうと、何度かお話をさせてもらってます、モノエさんっていうとか方がまず出てくるんですが、今回もそのモノエさんではなくてですね、ちょっとモノエさんは今、ご担当変わられたのかな。なんか Azure 関係だとか、ちょうど今日も VR のイベントをマイクロソフトでやられてるようなんですが、そっち方もやられてるってことで、今回本間さん、サックルさんという方がですね来ていただきましてお話しいただきます。なんか物江さんの話だと、すごくまさに新しい時代のマイクロソフトブラウザを託すにふさわしい超優秀な人材ですっていうふうにね、紹介させてもらって紹介いただいておりますので、ね、ちょっと期待したいなと思います。ただしマーカーだけどねっていう話をしてるんで、なんか Mac ユーザー、しかもマカーって呼ばれる Mac ユーザーのところだと非常にかなりの、熱狂的なファンの方かなと思いますので、ちょっとねお話できるのを楽しみにしております。そういったところで .NET ラボ、3月25日、日本マイクロソフト品川本社で行いますので、ぜひよろしくお願いします。ウェブサイトですね、 .NET ラボ dotnetlab.net.netlabo.net の方に行っていただきまして、3月の勉強会のリンクがあります。で、そちらからまたお申し込みのね、コンパスのサイトの方リンクがありますんで、よかったら参加していただければなと思っております。そしてですね、この番組の告知なんですが、この番組の配信情報はメルマガでも お送りしております。よろしかったらですね、ぜひ登録お願いします。また YouTube でもこの番組の配信とか Windows や Mac デジタルガジェットの話をしております。ぜひご覧ください。でもし気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。URL は youtube.com/c/windows-podcast になります。あと、冒頭で話しましたブログですね、戦うサンデープログラム、こちらも書いております。で、マイクロソフトの製品や技術について、音声だけではお伝えしづらいことをですね、文字とか図を使ってお届けしておりますので、ぜひご利用ください。やたらね、広告をペタペタ貼り付けてますけど、ちょっと諸事情があって貼り付けておりまして、そんなのも情報の一つなんで見ていただければなと思う。あ、いやいやいや、そういう情報もありますということになります。で、こちらのご案内ですね、 冒頭お話しましたクラウドファンディングの話のご支援のお願いのお話も含めまして、すべてウェブサイト windows-podcast.com の方に、来ていただければすべてリンクがありますので、そちらをご覧ください。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。